明日母の20年の日柄を迎えますが、振り返りますと20年間神様の神様としてね、私どもを導いてくださっておるということを改めてこう実感しております。で、特に今回私は入院しました病院がね、母が25年ほど前にお世話になっておりました同じ病院であったということ、まあその建物というか病棟は違うんですけどね、同じ倉敷中央病院という病院でございます。そして、医師からね入院をするようにというそういうことでございまして、たびたび申すようですけどね、その病室が3号棟の13階という、3月13日のその母の20年祭の日のですね、その数字がそのまま、別にこちらが選んだわけじゃないのでね、すぐにそういうようなことで、その瞬間に私はね、父の御霊様、母の御霊様がね、私のためにこの度の入院ということをねさせてくださってるんだなというふうに感じましてね、まあ、私はあの自慢するようですが、今まで入院しなさい言われても断ってきた人間ですけど、今回はすんなりで入院させてもらいまして、父や母の懐の中で休ませていただくというそういう気持ちになることができたんですね。で、昨日お話しましたように、親を思う心に親はいますな、守れ我が身を親と思いてというね、下痢協会の佐藤則夫先生のお歌でありますが、親を思う心に親はいますな、ね、まさにこう思わざるを得ないような形でそういうふうにね、感じさせていただきます、まあ、ちょうどしかも20年という節年ですよね。それはとてもあの偶然とは思えないわけです。ですから数字が重なっているといえば、20年という節年とその初代父のね命日、そして今年は格別式年祭ということで母の20年祭をその初代の命日に合わせてお仕えするという、そういうことはまあ前から決まってたわけですが、まさにその数字のですね通りに今そういう病室まであてがえていただいて、とてもこの人間技でできることではないなと感じましたね。御霊様が生きて働いてくださっているというふうに私は、こう思えるんですね。まあ、中にはそういうことで言うとね、偶然だとかたまたまだとかいう人がいますが、この世の中は偶然で動いていることは一つもないと私は思うんです。全て必然で動いているんですね。それをやはり悟らなければ本当のことが分かってこないんですね。漫画 A とかいう人がいますけどね、漫画 A とか悪いで物事は動いているわけじゃないんです。天地一切の物事をこの天地の女神様が動かしていらっしゃる。それをその学者はですね、先日から紹介してますように、例えば、遺伝子のね世界的な学者である筑波大学の村上和夫先生はね、サムシング・グレイトと呼ばれてますね。何かわからないけれども偉大な働きがあるんだというね、学者もそれを認めざるを得ないんですね。学者がする研究というのは、そのサムシング・グレイトという何か知らない偉大なものの姿、形、実態をね明らかにするのが学問です、ね、ないものを明らかにするわけにいかない。今朝先ほどね、まあ、東京から新聞が2冊いつも届くんですね。地元の新聞とそれから全国紙と2冊届くんですが、まあ、全国紙はこうローテーションで変えてですね、偏らないようにということでね、で地元紙はもうずっと地元の新聞を取らせていただいて、で朝あのご記念の前にね、できるだけその目を通して社会の様子もねご記念の中身にしたいということで、読ませていただいて、ふと目に留まりました。不法欄が 父母というのはね、亡くなった方の、まあ、著名人とかね、そういう方たちが紹介されこう黒いボーダーラインに引かれてね、誰々が、いついつ何歳何のために亡くなったということが書いてある。ふと見ると67歳のね、僧侶が亡くなって、私と同い年なんですね。で最近特にテレビ見てても新聞見ててもね、同世代の方がよく出てくるんですよね。それで私はふとね、あ、67歳同い年の方だな、この方もご活躍されてね、ご苦労が多かったんだろうなと思うんですね。でひょっとすると私もそういうふうなことだったかもわからないけれども、今命をつないでいただいて、そう思いますとね、明日その母の20年歳を、まあ、なんとかね、まあ、今日まで来ましたか、迎えることができたというね、まあ、親不幸せずに済んだなと思いますね。親にとってみたら我が子がね若くして亡くなるぐらい辛いことないと思うんですよね、うん、私もね今新井先生夫婦がね元気でこう応援してくれてますけど、正直親として一番気になるのは健康ですよね。昨日も夜遅くまでね悩み相談の人の応対をしてました、ね、で親としては早く寝なさいよって言いたいんだけど、言うとうるさいっていうことになるからね、遠慮して言わないんです。それぐらい親は気を使ってるんですね。で子供というのはなかなかそれわからないものなんですね。なんか親が親心で言うとうるさいね、ほっとけっていうふうなことが多いですね。それは私も父母が元気な間はそうだったんですもう父に何か言われるのが嫌でね、もう言われないように先回りしてやってるんだけども、大祭の当日ここにやれやれと思って参列して座った途端に父がこの車椅子にいて、徳尾君言うんですよね。ありがとうだ言うて言うんですよね。やられたっていう、これがもうとても辛かったですけどね、まあ、しかし親心というのはその子供に失敗をさせないようにちゃんと雇用ができるように願ってるからこそ言うてくれるんですけど、子供にしてみたらもうねそこまで言うなっていう気が出てくるんですよね。しかしその御霊様になられますとね変わってきますね、まあ、御霊さんになると余計なこと言われませんからねお父さん生きてるときあんたお喧嘩したい、今お父さん大事に産めるよな、そういうふうなものですね。親はもう心に親はいます、ね、親なんか関係ねえわっていう人は親はいないんでしょうね。親を思う心に親はいますということですからね。親を思う心のない人には親がいないかもわからない。親のない子ほど寂しいものないですよね。親を思う心、親を思う心というのは信心ですね。こうして日々神様と御霊様にお礼をするということをね、自分の生活の中にちゃんとしてる人は親が生きてるんですね。私も大したことできてないかもわからんけど、それだけはずっとしてましたからね。親様の命日に限らずに一日親様にお礼をするということはずっとこうしており、それがそういう形になったんだ。皆さんもどうぞね、一生懸命今生きることや子供のことや孫が大変で親先祖のことはまあまあね、まあ報酬しとけええわという人が多いですけど、そういうもんじゃない。一日親様は御霊の神として皆さんのことをお守り通してくださってるんじゃないですか。皆さん忘れちゃあかんでしょう、ね、親を思う心に親はいます。守れ我が身を親と思いて、自分の体じゃないんだ、それほど親様が身に変えてでも守ってやろうというぐらいの自分が体をいただいているということを忘れないようにしよう。私はあれが好きでこれが嫌いだ、やはりダイエットしなきゃいけない、そんなことが親が喜ぶような体になるはずない。健康第一、体の情報をお願い、体を作れとおっしゃっている。細いの太いの関係ない、分かったか。そこを変えていかなきゃ自分変わらないね。どうぞしっかり大切にしてください。ありがとうございました。